11月になりました。収穫の秋を終えて、もう落ち葉がだいぶ落ちていますし、紅葉を見ることができるようになりました。今年ももうあと2ヶ月足らずになっています。皆さんにとってどういう年になってきたでしょうか。2021年は早かったでしょうか。今年の終わりに備えるということを始める時期だと思います。来年のカレンダーを用意したり、今年を振り返ったりする時期だと思います。今日はあなたが疲れた時というテーマでお話をしていきます。新約聖書マタイによる福音書の11章25節から30節をお読みします。マタイによる福音書11章25節から30節。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子たちにお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかに父を知るものはいません。すべて重荷を負ってロークしているものは私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。私は柔和で心のへりくだったものだから、私の首輝きを追い私に学びなさい。そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。有名な箇所です。誰でも重荷を負ってロークしているものは私のもとに来なさいと言われたイエス様の言葉。教会によってはその玄関口のところにこの言葉が貼ってあるところもあるでしょう。私たちは皆疲れます。皆さん今日疲れておられるでしょうか。ある時にはひどく疲れます。多かれ少なかれ私たちは皆重荷を負いロークをしているお互いだと思います。私たちは皆毎晩眠って休息を取ります。しかしどれだけ眠っても休んでも疲れが取れないということもあるでしょう。心が折れそうになるということもあるでしょう。目が覚めると重荷や心の渇きを感じながら新しい一日を始めなければならないという方々もいらっしゃるでしょう。今日メンタルなケアをしないで済む人というのはほとんどいないと思います。特にこの新型コロナのゆえに多くの人々が以前にも増してメンタルなケアを必要としているということが指摘されています。みんな自分のことで精一杯なのに、イエス様は疲れたもの、重荷を負うものは誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようというふうに言ってくださるんです。今日の説教一言で申し上げるならば、私たちはイエス・キリストのもとに来る必要があるということです。私たちはいつもイエス・キリストのもとに来る必要があるということです。そしてこの疲れを覚えているとき、それはまた私たちにとって良き機会でもある、チャンスでもあるということを申し上げていきたいと思います。第一番目、疲れを覚えるときというのは自分が何者であるかを知る機会となります。私たちが自分の疲れを認めるとき、疲れていると認めるとき、弱いと認めるとき、それは自分がマシンのように機械のように折れることなく24時間働けるような存在ではないということを認めます。自分が疲れているということを認め、弱いことを認め、それはスタートになると思います。ですから私たちは弱くあってはならないと考えないことです。自らの弱さを認めていくときに、私たちが神に作られた 存在、非造物であるということを私たちは理解します。私たちを作ってくださった神が弱い私たちを知っていて、土から取られたからあなた方は土に帰らなければならないと言われた弱い存在であるということを知っておられて、また羊飼いのいない羊のようであることを知っておられて、私たちのところに来られた。愛を持ってこの方に対する信頼を私たちは持っていく必要があります。イエス様はここでもちろん人として来られたわけですから、イエス様ご自身も疲れを覚えられましたし、渇きを覚えられることがありました。しかしイエス様は、我々みんな自分のことで精一杯なのに、私のもとに来なさいというふうに言ってくださっている。これは救い主として神として語っておられる言葉です。イエス様のところに行くときに私たちは自分が何者か分かるようになります。皆さんや私は神ではありません。ですから全てをコントロールすることはできませんし、全てを自分の思い通りに進めることはできません。それでいいんです。私たちは神ではないということを知る。私たちが疲れを覚えるとき、神によって作られた弱い存在、しかし愛されている存在だということを知るんです。それが私たちが知らなければならないことです。神であるお方が愛を持ってあなたや私を作ってくださったんです。私たちは疲れを覚えるときにその弱さを知り、その愛を覚える時としていきたいと思います。大切な存在として神があなたを作られたんです。あなたは偶然に生まれてきたのでもありませんし、神の怒りの対象でもありません。あなたはいてもいなくてもどうでもいい存在でもありません。大切な存在として、しかし弱さを覚える存在として神はあなたを作られました。この言葉を語ってくださったイエス様のところに行くときに、皆さんや私の心の尊厳が回復されていきます。他の人と比べて何ができてもできなくても自分は生きていいんだということが分かるようになります。自分は大切にされているんだというのが分かるようになっていきます。自分は神に愛されていて受け入れられているということが分かるようになります。イエス様のもとに行くときに、疲れを覚えてイエス様のもとに行くときに、神の愛が少しずつ分かっていくようになります。イエス様のもとに行くときに、私たちは仮面をつけて生きていなくてもいいんだということが分かるようになってきます。このイエス様のもとに行く、どうやって行ったらいいかという話は後でしますけれども、イエス様のもとに行き、イエス様の近くに行き、イエス様のことが感じられるようになるとき、聖書を通して、聖書の言葉を通し、イエス様どういうお方か、それが分かるようになっていくときに、私たちは自分を大きく見せようとする必要もないんだということが分かりますし、無理やり笑顔になって人に好かれようとしなくてもいいんだということが分かるようになっていきます。仮面をつけなくていいということ。ただし幼子のように純粋な柔らかな心は持たなければなりません。それが持ちたくなっていきます。イエス様がそういう方ですから、この方のそばに行くときにその性質を帯びていくようになるんです。類は友を呼ぶと言いますし、主に交われば赤くなるというふうに言います。悪い友達といるとその影響を受けていきます。良い友達といるとその影響を受けるでしょう。イエス様と共にいるとイエス様の影響を受けていくんです。イエス様は礼儀正しい方です。丁寧な方です。愛に満ちた方、そして決して悪に対して悪で返されない方。この方のそばにいるときにその性質を影響を受けていくんです。そして自分もそんな風になっていきます。そしてどれだけイエス様に愛されているかというのは分かるときに、その仮面をつけなくていいんだというのが分かるようになっていきます。イエス様の言葉を読むときに、イエス様はもちろん厳しいところもあります。何でもいい、甘やかしてくださる方ではない。しかし私たちを支え、守り、導き、 あるべき姿へと導こうとしておられる方です。そして何よりも皆さんや私たちのことを深く愛しておられます。それが分かるときに心が温かくなってきます。そしてこの方の前に正直になれるようになっていくんです。そして重荷を下ろすことができるようになっていきます。ですから疲れを覚えるとき、自分はそんなに強くなかったんだということが分かります。それはいいことです。もしあなたが何の問題もなく全部自分で問題解決をしてうまくいき、願う通りのことを毎日できるならば、イエス様のもとにあんまり来ないかもしれません。来るかもしれません。そういう良い習慣がある人はそれでも来るかもしれませんが、でも弱さを覚える時っていうのは必ずあります。誰でもあります。でそれは、ああ自分は弱い存在で、しかし愛されている存在で、イエス様はそんな私のことも大切に思ってくださってて、一緒に歩もうとしておられるっていうのを分かるというのはいいことだと思います。ですからこの秋の時期、夏が終わって1年も終わろうとしている時、弱さを覚えておられるなら、それは良い機会だと知ってください。自分がそういう大切な、しかし弱い、しかし大切な存在だと知るときです。2番目、弱さを覚えるとき、それは悔い改める機会です。マタイ 9-36、イエス様、群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果て、打ちひしがれているのを見て深く憐れまれたとあります。1世紀のイスラエルの群衆が羊飼いのいない羊のように弱り果てて打ちひしがれている、どういう状態だったでしょうか。今の日本はずっと恵まれていると思います。経済的にも環境的にも、食事の面でも衣食の面でも生活水準の面でも比べ物になる、ない、ならないほど恵まれているでしょう。食べ物がない人たちがたくさんいました。いや日本だってそうですね。戦後間もなくの頃までお腹いっぱいとにかく食べたいと思う人がたくさんいたと思います。このイエス様が見ておられた群衆、食べ物がなかった、着るものも十分にはなかった、生活が大変だった、また病を得ていた、大勢の病人がイエス様のもとに連れてこられる場面が何度もあります。お金もなかった、そしてどうやって生きていったらいいかわからなかった。そういう状況だったと思います。その彼らを見てイエス様は深く憐れまれた。三位一体なる神が、父、子、聖霊なる神が深く憐れまれているということです。イエス様が深く憐れまれたということは、御父も聖霊様も同じような思いで見ておられたということです。ひどい目に遭わされているという場面もあったでしょうし、今日いろんなところであるでしょう。人権が守られず、人としての尊厳が保たれていない社会というのはたくさんあります。日本では人権は尊重されています。しかし今は困難な時期です。困難な時期を私たちは通っています。また私たちはやるべきことが分かっておらず、疲れ果ててしまうということもあります。忙しさの中で向かうべき方向が間違っているということもあります。そして疲れるということもあります。社会や他の人のせいではなく、自分の責任で疲れてしまっているということもあるでしょう。悔い改めが必要なことがあります。実はこの箇所は、今日のテキストの箇所は、悔い改めなかったコラジン、ベッサイダ、カファルナウムに対して語られた文脈で語られています。マタイの11章20節のところから、多くの奇跡が行われたのに悔い改めなかった町のことをイエス様叱っておられます。21節からです。災いあれコラジンよ、災いあれベトサイダよ、お前たちのところでなされた奇跡がティルスやシドンで行われていたならば、これらの町は遠の昔に荒布をまとい、灰をかぶって悔い改めたことだろう。その悔い改めの 中で実はこの重荷を負って労苦している人は私のもとに来なさいというのは語られています。悔い改めというのは方向が変わるということを含みます。反省をし、これでは良くないということを認め、方向を変えていくということが含まれています。悔い改めるということは天に向かって生き始めるということ、方向転換をするということが含まれます。その時イエス様からの休息を受けていくわけです。その時イエスはこう言われた。11章25節、天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者に隠して幼子たちにお示しになりました。大切なことは賢い者には隠されている、知恵ある者にも隠されている。そう、彼らのような人ではなく幼子たちにお示しになった。幼子というのは純粋であり天の性質を持った人たちという意味で取るべきでしょう。賢い者もっと言うなら自分を賢いと思っている人、自分を知恵ある者と思っている人、自分が聖書のことを理解していると思っている人、自分に力があると思っている人は自分でどうにかしようとします。そしてイエス様のもとに来ない、へりくだらない、謙虚にならない、傲慢であり自分こそは何かが分かっていると考える傾向があります。で、幼子は自分の弱さを認めます。イエス様はすべて重荷を負って労苦している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。その後で、私は柔和で心のへりくだったものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方の魂に安らぎが得られる。イエス様は生涯を通じて貧しくいらっしゃいました。だからイエス様は群衆にお金を与えるようなことはなさいませんでしたし、それがイエス様が来られた目的ではありませんでした。イエス様は魂に安らぎが得られるということをここで語っているということです。もちろん病を癒されることもありました。でもそれは表面的なことで、イエス様が行われた奇跡というのはいろいろあります。例えば病の癒し、それから自然を嵐を叱りつけてそれを収めたというのもあります。そしてすでに亡くなった人を、例えばラザロのようにヨハネ11章、復活させ、あるいは蘇生させたという奇跡もあります。悪霊を追い出す、そういう奇跡もあります。で、それらの事柄は表面的に見るのではなく、それらの奇跡の背後にあることを見なければなりません。イエス様がされたことというのは全て天の御国の性質を表されたことです。天の御国ではもはや死はありません。だから死者の復活をされました。天の御国では病もない、だから病の人を癒された、ハンディキャップの人も癒された。天の御国においてはが完成された。天の御国において悪霊もいない、だから悪霊の追い出しもなさいました。イエス様がされた奇跡というのは天の御国をあらかじめ表すような奇跡なんです。イエス・キリストの生涯はすべて天の御国を表すようなものでした。天の御国においては傲慢な人はいません。そして自分は知恵あるものだと思うような人もいません。謙虚であり幼子のような人だけが天の御国に招かれます。ですから私たち幼子のような純粋さが必要なんです。知恵ある者には隠して幼子たちにお示しになりました。この言葉にも表されています。この幼子の性質というのは天の御国の性質なんです。で、それをじゃあどうやって私たちは身につけていったらいいのか、次お願いします。この間もお話をしましたが、イエス様のもとに来るために有益ないくつかのことをお分かちします。まず朝起きて イエス様に語りかけることです。足の裏が床につく前に2つのことをお祈りしてくださいということを申し上げています。神の愛のうちに神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、そのことを求めるお祈りを持って一日を始める。皆さんされてますか？それでそうやって一日を始める。そして外に出るときに空を見上げ、天を見上げ、天にいらっしゃる私たちのお父様と主の祈りを祈ることです。主の祈りはクリスチャンにとっての型を作ります。テニスでも卓球でも剣道でも茶道でも型がなかったら上達はしません。特に茶道、お抹茶ですね。茶道のお稽古というのは型の稽古ですね。テニスとか野球とかだったら勝ったり負けたりありますけど、お茶で勝ち負けはないですね。同じ所作を繰り返していく中でそれが身につき、そして型が出来上がる。お茶をなさる方っていうのは立ち振る舞いが美しいです。座り方、立ち方、歩き方、お茶碗の拭き方、その所作が身につく。素振りができない人でテニス上手な人はありません。ホームランバッターであるあった松井選手を指導した長嶋茂雄監督、何が一番の思い出でしたかと聞かれた時に、国民栄誉賞を取った時だったと思いますが、彼は監督との素振りですということを言われてました。グラウンドでやるだけではない、部屋で2人だけで素振りを何度も何度もしていた。ものすごい数の素振りをしていた。監督はその素振りの音でそれがいいか悪いかを判断していたというふうに言われています。型ができていないと上達はしない。同じようにクリスチャンとしての型、それは主の祈りから来ます。イエス様が教えてくださった唯一の祈り、主の祈り。この主の祈りには、神様これください、この試験に合格させてください、これがうまくいきますようにというのはありません。主の祈り前半は天にいらっしゃるお父様に向かって祈り、お名前が聖なるものとされますように、御国が来ますように、神様の御心が天で行われているようにこの地にも行われますように、それが前半です。天の御国を思う祈り。そして私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私のではありません。私たちのです。だから貧しい国々の人たちのことも考えます。自分が幸せであっても食べるものがない人のことを決して忘れない。私たちが皆自分を愛するように隣人を愛し、今日食べるものが与えられるようにと祈ります。そしてどうか許してください。私たちも許しますという祈り、許しの祈り。そして誘惑からお守りくださいという祈り。それが完成された主の祈りです。イエス様が与えてくださった主の祈り。それを外に出るとき、天を仰ぎながら祈るんです。一日何回も。私は今朝も朝の散歩のときに、空を見て天を見上げながらそのお祈りを捧げました。だから外に出るたびに、主の祈りをお祈りください。そして食事の時はクリスチャン大体お祈りすると思います。そのお祈りはご自由な祈りでいいと思いますけれども、まあ、食事の祈り3回ありますね、まあ、4回食べる人は4回祈ってください。でまた外に出るたびに主の祈りを祈ってください。そして夜寝る時には一日を振り返り、神様にふさわしくなかった思い、行い、怠り、言葉を告白をし、悔い改めるお祈りをしてから眠りにつく。これらはイエス様のもとに来るために有益な事柄です。イエス様のもとに来る、物理的にイエス様のもとに行くっていうのは今は難しいので、もちろん教会に来る、あるいは祭壇に行く、チャペルに行くということはあると思いますけれども、行ったとしても祈りがそこになければなりません。これらの祈りをどうかしてください。私が実践していることです。そしてこれはすごく有益なことです。だからこれらの祈りを祈ってください。それによって 皆さんはイエス様のもとに来ることができるでしょう。またこの話しますね。リマインダーとして。だからどうか習慣にしてください。これらのことから。一日を悔い改めで、閉じ、神の前にまっすぐな心を持って眠りにつき、朝起きた時に神様に祈りかけ、その愛のうちに、神様あなた愛せますように、隣人を自分のように愛せますようにと始めていくんです。そういう生き方をしていくときにイエス様の近くにいることができます。そうするときに魂に安らぎがきます。失敗をしても、失敗をすることはあります。失敗をしたら悔い改めるんです。罪を告白して、そしてイエス様のもとに行く。そして正直に幼子のように自分の弱さを打ち明ける、自分の疲れを打ち明ける。そしてイエス様からの力をいただくんです。そうすると魂に安らぎがきます。疲れた時、第一番目、自分が何者か知る機会となります。疲れた時、第二番目、悔い改める機会ともなります。最後に疲れた時、それは天に沿った働きをする機会となります。私たちは休みが必要ですけど、ずっと休んでいたいわけではありません。1週間に1日あるいは2日の休日があると思いますけれども、1週間毎日休みだったらいいなとはきっと思われないでしょう。お正月も元旦2日3日ぐらい休んでも、1週間もずっと寝てたいとは思わないと思います。私たちは意味のあることをしたい、お互いだと思います。イエス様はこの箇所でこう言われています。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからである。重荷を下ろす必要があります。私たちは不必要な重荷を下ろす必要があります。重荷を下ろしてイエス様の首輝を負うんです。この世の不必要な重荷は下ろし、イエス様の首輝を負うということです。天に向かっていくイエス様と共に天に向かっていく首輝を負います。首輝というのは何か。首輝というのは典型的に牛を、2頭の牛をつなぐ道具です。経験のある牛と経験のない牛を一緒に畑を耕すために、首につけて2頭の牛が一緒に畑を耕すことができるようにした、そういう道具のこと、それが首輝です。で、この言葉、私の首輝は負いやすい、負いやすいというのはよく体に合ったという意味です。合ってない首輝をつけると、牛は首が擦り切れて、傷になります。そしてその働きが重く感じられます。でも自分の体にぴったり合ってれば、それは重くはない。イエス様の首輝は負いやすいというのは、よく体に合ってるということです。イエス様の歩み、イエス様の生き方はあなたを傷つけるものではありません。神の愛のうちに生き、恵み深くあり、人を許し、憐れみ深く、神の光を持って生きる生き方、それは実は皆さんや私が求めているものです。天の御国の生き方なんです。イエス様の首輝というのは天の御国の生き方です。イエス様と一緒に歩むときに、イエス様はどこに向かって歩まれるか。当然天の御国に向かって歩んでくださいます。私たちを連れて。イエス様と一緒に歩むときに、天の御国の性質を帯びながら天の御国に向かった生き方をしていく。愛、平安、喜び、寛容、親切、自制、柔和、憐れみ深さ、親切さ、礼儀正しさ、そういった性質です。それは皆さんや私が心の一番深いところで求めているものです。イエス様のもとに来る前に我々が負っている首輝というのもあります。重荷と言ってもいいでしょう。それはしばしば親の期待という首輝であったり、会社や学校、社会の 期待という区引きであったり、プライドという区引きであったり、憎しみ、怒りといったものです。で、それを追ってます、我々は。それは我々に合ってないものです。私たちは愛である神によって作られています。だから私たちは愛するように作られてるんです。私たちは憎しみ合うように作られていない。だから私たちは憎しみを持つときに自分に合ってない区引きを負い、自分に合ってない重荷を負うことになります。イエス様のもとに来るということ、それは我々が本来作られた姿になっていくということです。天の御国というのはそういうところです。神がおられるところ、神が私たちを作ってくださった本来の姿に近づいていくということです。あなたは愛するときに最も美しいあなたになります。あなたは鬼のような形相になるように作られてないんです。あなたは愛するように、許すように、恵み深くあるように、礼儀正しくあるように、優しくあるように作られたんです。だからそういうふうになっていくときに、本来の神が願われているあなたの姿になります。美しい姿になっていきます。それがイエス様と共にイエス様の首輝きを覆って天に向かって歩んでいくときに私たちに起こることです。その時に重荷は置くことができて、魂に安らぎがきます。ああ、私はこんなふうに作られてたんだなというのが分かっていく。それをイエス様と共に担ぐことができるんです。それはなんと素晴らしいことでしょう。その時にあなたの人生は決して重荷とはなりません。ああ、私はこのために作られたんだな。私はこういう生き方をするように神に導かれて命が与えられたんだなというのが分かっていきます。疲れを覚える時にそういうチャンスとするということです。自分の力だけでうまくいってると思ってる時に天の御国から離れて、私たちはイエス様から離れてしまうことがあります。イエス様のもとに来るときに神様からの休息を、安息を受けることができます。そして天の御国に向かって歩んでいくことができます。お祈りを捧げましょう。今日はあなたが疲れたときという題でお話をしました。疲れを覚えたとき、それは決して悪いことではなく、神のもとに来ることができる機会です。あなたが神によって作られた弱い、しかし愛されている存在であることを思い起こしてください。疲れた時に私たちは本来の生き方をしていなかったのかもしれないということを思い起こし、天に向かって方向転換をしましょう。そして幼子のような心になっていきましょう。そして先ほど申し上げたような祈り、朝起きてすぐの祈り、主の祈り、食事の祈り、また何度も主の祈り、そして一日を閉じる罪の告白と悔い改めの祈りによってイエス様のもとに来ましょう。そしてイエス様の首輝きを覆って共になすべき美しい働きを困難であってもしていきたいと思います。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。イエス様、あなたが私たちのもとに来てくださり、私たちを招いていてくださることに感謝をいたします。この世の首輝きを解き放ち、重荷を下ろし、あなたのもとに来ます。あなたからの平安を魂のうちに受け取らせてください。そして天に向かった歩みをさせてください。しかもあなたと共に、あなたの首輝きを覆うことを、あなたが願っておられることを感謝をいたします。イエス様の体温が感じられるほど、イエス様のすぐ隣におらせてください。私が一人で行うのではなく、イエス様が共にいてくださることに感謝をします。どうかあなたの愛を もっとわかることができますよう助けてください。そしてあなたを愛し、あなたが大切に思っておられる隣人を愛することができますように。救い主、主イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。